最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは、はるかです。2026年8月28日金曜日、今日のポッドキャストを始めていきましょう。さて、8月28日はテレビ CM の日なんだそうです。1953年のこの日に日本で初めてのテレビコマーシャルが放送されたことに由来するそうですよ。当時はもちろん生放送で、時計がただいまの時刻は7時をお知らせいたしますとメッセージを伝える、とてもシンプルなものだったとか。そこから考えると、今のインターネット広告の進化ってすごいですよね。私たちの興味関心に合わせて AI がリアルタイムで最適な広告を選んで表示してくれるんですから。技術の進歩はこんな身近なところでも感じられますね。さて、今日の放送ではそんな AI の未来に関するビル・ゲイツ氏の警鐘や、アップルから発表されるかもしれない噂の折りたたみ iPhone の話題、そして私たちの開発スタイルを大きく変えるかもしれないクラウド上の AI エージェントの話や、今大注目のデータベース DuckDB の最新動向など、今日も盛りだくさんでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI の未来についての大きな視点からのニュースです。マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏が自身のホームページで AI 時代に対して警鐘を鳴らしたという話題です。ゲイツ氏は、人工知能 AI 時代への移行は人類史上最も激動の時代になると述べ、雇用などに破壊的な影響が及ぶ可能性があると指摘しました。巨大 IT 企業の創業者がこのように公の場で AI に対する慎重な意見を表明するのはかなり異例なことですよね。彼が特に懸念しているのは変化のスピードです。過去の技術革新、例えば産業革命などでは、新しい雇用が生まれるまでに数世代の時間がかかりました。でも AI は人間そのものを代替する性質を持っているため、その変化はもっと急激かもしれないと。そして政治や社会がそのスピードに対応するための時間がないまま、地政学的や経済的な動機によって世界中が全速力で AI 開発に突き進んでいる現状に強い懸念を示しています。具体的に挙げられているリスクは3つ。1つ目はもちろん雇用の喪失、2つ目は AI の悪用で犯罪や偽情報の拡散、さらには兵器の開発が簡単になってしまうこと、そして3番目が AI への依存による因縁関係の希薄化です。もちろんゲイツ氏は AI の利点も認めていて、医療の進歩や低所得国の開発支援などポジティブな面も強調しています。その上で AI の健全な発展を促すためには、国際的そして国内で協力する枠組みを作ることが最優先だと訴えているんですね。テクノロジーの最前線にいた人物だからこその重みのある言葉だと感じます。この話は後ほど紹介する AI 啓発エージェントの話題にもつながってきそうですね。続いては私たちの手の中にあるデバイスの未来に関するニュースです。アップルが9月9日に新製品発表イベントを開催し、初の折りたたみ式 iPhone を発表するのではないかと報じられています。報道関係者に送られた招待状には、サプライズ&シャイン、つまり驚きと輝きというキャッチコピーが記されているそうです。なんだか期待しちゃいますよね。このイベントが特に重要視されているのは、先行するサムスン電子などに対抗する形でアップルとして初の折りたたみ式 iPhone が登場すると見られているからです。 iPhone は登場からもうすぐ20周年を迎えますが、この新しいフォームファクターはデザイン面でこれまでで最大級の変更になるかもしれません。記事によると、端末は一般的なパスポートくらいの大きさで、それを開くと小型の iPad ほどの画面が現れるとされています。これは体験が大きく変わりそうですね。もちろん従来の iPhone も進化します。 iPhone 18 Pro と iPhone 18 Pro Max も発表される見込みで、処理性能の向上やバッテリー駆動時間の改善、
そしてカメラ機能の大幅な強化が期待されています。特に大型モデルには機械的絞りが搭載される見通しだとか。これは写真好きにはたまらないアップデートかもしれません。もう一つ注目なのが、このイベントがジョン・ターナス新 CEO が主導する初めての大型製品発表になるという点です。彼自身がこの折りたたみ iPhone の開発を牽引してきた人物だとも言われており、まさに新体制の幕開けを象徴する製品になりそうですね。皆さんは折りたたみスマホ使ってみたいですか？
さて、次は開発の現場を大きく変えそうな話題です。チャットツールのスラックがとんでもない新機能を発表しました。スラックコードです。これは AI エージェントが開発チームの一員としてスラックのチャットに参加して、なんとそれまでの議論の流れを把握してコーディングまで行ってくれるというものなんです。まさに SF の世界が現実になったような機能ですよね。対応する AI エージェントも豪華で、アンスロピック社のクロードコードやコグニション社のデビン、GitHub コパイロットなど名だたる AI が名を連ねています。デモの様子が紹介されているんですが、これが本当にすごい。まず開発者の一人が、この今すぐ購入ボタン、ダークモードだと表示がおかしいみたいとスクリーンショット付きで投稿します。すると別のメンバーが、アットエージェント、ちょっとこれ見てくれない？と AI にメンションを飛ばすんです。たったそれだけで AI は自動的にバグ修正のための一時的な専用チャンネルを作成して作業を開始します。 AI は修正作業を進める中で、テキストの色が明るすぎるので代わりにどの色を使うべきですかと人間に質問を投げかけます。すると呼ばれたデザイナーが、この色コードがいいんじゃないかなと返信する。 AI はその指示を即座に理解してコードを修正し、作業を完了させてしまうんです。しかもこの一連の作業に関するドキュメントまで自動で作成してくれるというから驚きです。コミュニケーションがそのまま実行可能なタスクになる。まさに開発のあり方が変わる瞬間かもしれません。
前半の最後はデータベース業界の大きな動きです。高速な分析データベースとして人気の DuckDB、 その開発元であるダックラブスがなんと AWS の子会社になることが発表されました。まず DuckDB について簡単におさらいすると、これは SQLite のように単一のファイルで動作する手軽なデータベースです。でもただのデータベースじゃなくて OLAP、 つまりオンライン分析処理に特化しているのが特徴です。大量のデータを高速に集計したり分析したりするのが得意なんですね。CSV やパーケートといったデータ形式のファイルも直接読み込めるので、データ分析の現場で急速に普及しています。そんな DuckDB の開発元が AWS に買収されると聞いて、オープンソースじゃなくなるの？と心配した方もいるかもしれません。でも安心してください。発表によると、 DuckDB は引き続き非営利団体である DuckDB ファウンデーションの下で、MIT ライセンスという非常に自由なオープンソースライセンスを維持するそうです。開発体制や今後のロードマップも変わらないとのこと。ではなぜ AWS はダックラブスを買収するのでしょうか。記事では AWS が顧客のデータを預かるクラウドとしての優位性を保つためだと分析しています。 DuckDB のユースケースとして代表的なのが、 AWS のストレージサービスである Amazon S3 上に置かれた大量のファイルを高速に分析すること。これは AWS のデータ戦略を補完し強化するものです。またこの将来有望な DuckDB がスノーフレークや Google クラウドといった競合他社と組む前に自陣営に取り込んでおきたかったという思惑もあるでしょう。今後 AWS の資金提供によって DuckDB の開発がさらに加速し、 AWS の各サービスとの連携も深まっていくことが期待されますね。さて、ここまでは AI やハードウェア、企業の買収といった少し大きめのニュースを見てきました。ここからは私たち開発者の日々の仕事に直結するようなもっと具体的な技術の話題を深掘りしていきましょう。
最初の技術トピックは、ローカルでの開発やめませんか？
というちょっと挑戦的なタイトルの記事です。カーサーやクロードコードといった AI コーディングツールを使って開発作業の8割をクラウド環境に移したというエンジニアの方の体験談です。記事で紹介されているクラウドエージェントという考え方がまさに未来の開発スタイルを予感させます。これは自分のパソコン、つまりローカル環境で AI を動かすんじゃなくて、クラウド上に用意された専用の実行環境 VM、つまり仮想マシンの中で AI エージェントに開発を進めさせる仕組みです。これができると何がすごいかというと、例えば退勤前にこの機能よろしくとタスクを投げて PC を閉じても、寝ている間に AI がテストを回しレビュー修正まで行って、朝にはプルリクエスト、つまりコードの変更提案が上がってくるなんてことが現実になるんです。記事の筆者の方は実際にそうなっていると語っています。この仕組みの肝はエージェントがそれぞれ専用の VM を持っている点にあります。これによって3つの大きなメリットが生まれます。1つ目は隔離されていること。 AI が間違えて RM-RF のような危険なコマンドを実行してしまっても、壊れるのは VM の中だけで自分の大切な PC には被害がありません。だからいちいち許可を求めずに自動で実行させるヨロモードも安心して使います。2つ目は環境ごと持っていること。 AI はコードを書くだけじゃなく、その VM の中で実際にビルドしてテストを動かして、ちゃんと動いたよというところまで確認してからプルリクエストを作ってくれます。3つ目は止まるコストが大きい前提で設計されていること。クラウドエージェントは人間がずっと横で見ているわけではないので、なるべく人間に聞かずに自律的に作業を進めるように作られているんです。他にも複数のリポジトリをオーダーした修正ができたり、何体のエージェントを並列で動かしても自分の PC は全く重くならず、ファンも静かなままだったり、チームメンバーの環境構築作業がなくなったりと、メリットはたくさんあります。この記事によると、カーサーというツール内ではクラウドエージェントが作成したプルリクエストの割合が昨年12月の 10% から今年7月末には 56% まで急増しているそうです。開発のあり方が今まさに変わろうとしているんですね。
今のクラウドエージェントの話と密接に関連するとても実践的な記事を紹介します。アンティグラビティ 4VS コードイン GitHub コードスペーシーズが便利すぎる件というタイトルです。アンティグラビティというのは Google が開発している AI コーディングツールです。もともとは VS コードとは別の独立したエディタだったんですが、2026年8月ついに公式の VS コード拡張機能としてリリースされました。これによって多くの開発者が普段使っている環境から離れることなく、その強力な機能を使えるようになったんです。この記事の核心は、このアンティグラビティ拡張機能を GitHub コードスペーシーズと組み合わせることにあります。 AI エージェントを使ったことがある人なら誰でも経験するであろう承認ダイアログ地獄ありますよね。 NPM インストールを実行しますか、洗う。 NPM ランビルドを実行しますか、洗う。これを何度もクリックするのは正直面倒です。じゃあ全部自動で承認する Always Proceed モードを使えばいいじゃないかとなりますが、これを自分の PC でやるのはかなり怖い。万が一 AI が暴走して重要なファイルを消してしまったら大変です。そこで登場するのが GitHub Code Spaces です。 Code Spaces はリポジトリごとに立ち上がる、いわば使い捨ての Linux コンテナです。ここには自分の大切な SSH 鍵や他のプロジェクトのソースコードは入っていません。そしてもし何か問題が起きても、コンテナを削除して10秒で作り直せば元通り。つまり環境そのものが安全なサンドボックス、隔離された箱になっているんです。この安全な使い捨て環境であるコードスペーシーズの中でなら、アンティグラビティの Always Proceed 設定を安心してオンにできる。これがこの記事が便利すぎると主張する最大のポイントです。危険な設定が合理的な設定に変わる瞬間ですね。前の記事で出てきたヨロモードを安全に実現するための具体的な方法と言えるでしょう。開発環境自体がどんどんクラウド化していく大きな流れを感じますね。
さて最後のトピックです。
先ほど AWS による買収のニュースで触れた DuckDB について、その進化の中身をさらに詳しく見ていきましょう。今年の秋にリリースが予定されている次期バージョン DuckDB 2.0 のプレビュー情報が公開されています。このアップデート内容を見ると、 AWS がなぜ DuckLabs を買収したのか、その理由がより鮮明に見えてきます。まさに大型アップデートと呼ぶにふさわしい新機能が満載です。まず一つ目の目玉はクライアントサーバー対応です。これまでの DuckDB はアプリケーションに組み込んで使うのが主な用途でしたが、 2.0 からは Quack というプロトコルを使って別のマシンで動いている DuckDB インスタンスに接続して操作できるようになります。これにより特定の DuckDB を中央のデータベースサーバーとしてたくさんのクライアントからアクセスするといった使い方が可能になります。2つ目はバリアント型という新しいデータ型の登場です。これは JSON のようにスキーマ、つまり構造を決めずに柔軟にデータを格納できるんですが、 JSON よりもさらに強力です。データをテキストではなく内部的に効率的な形式で圧縮して保存するため、ストレージを節約できる上にクエリーも高速になるという優れものです。そして3つ目、これが特に AWS との連携で重要になりそうなのが非同期 IO の導入です。これまでの DuckDB はデータの読み込み処理に制約があり、並列処理の性能を最大限に引き出せていませんでした。しかし 2.0 では非同期 IO が実現されたことで、クエリーの処理とデータの読み書き処理が独立してスケールするようになります。記事によると、これにより特にリモートファイルの読み取り、例えばネットワーク越しにある Amazon S3 上のオブジェクトストレージからのデータ読み込みが劇的に高速化されるとのことです。この他にも SQL の文法を解析するパーサが刷新されて、今後の機能拡張がしやすくなったり、データの変更をきっかけに自動で処理を実行するトリガー機能が追加されたりと、本当に盛りだくさんです。この強力な進化を見れば、 AWS が将来性を見込んでいち早くパートナーシップを結んだのも納得ですね。
さて、今日のエピソードもそろそろおしまいの時間です。今日はビル・ゲイツ氏の言葉を借りれば、人類史上最も激動の時代になるかもしれない AI の未来について、その期待と懸念の両面から見てきました。そしてスラックコードやクラウドエージェントといった私たちの開発スタイルを根底から変えつつある具体的なツールの登場、さらにそれを安全かつ効率的に使うための GitHub コードスペースとの組み合わせ、最後にそのデータ基盤を支える DuckDB の買収とその驚くべき進化の内容まで幅広く深掘りしてきました。技術の進化は本当に早いですが、一つ一つの変化をしっかりキャッチアップしていきたいですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。